大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も KBS 京都のスタジオで FMN サウンドファクトリーの石橋さんに来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。一週間経ちましたけど、はい、体調はいかがですか？
ちょっと針が効いて元気かもしれないですね。
針通ってます？
通ってる。
京都の針。
京都の針屋さん。
針いいよね。
針屋さんっておかしいな。
針屋さん。どこ刺されてます？
いや、体いっぱい。
全身。
頭はね、最初の一回だけやったかな。
あ、本当、うん、頭に刺したくなりますよね。
頭刺されると血出るよね、結構、ね。
出る出る。俺、2週間に一遍行ってるんですけど、うん、毎回じゃないけど血は出ますね。うん、でも頭結構気持ちいい刺される。うん、腰とかいろいろやる。
首、背中、足。
足。うん、痛い？
いや、痛い時もあるかな。
時もある。
うん、でも針もともとね、打たれるの好きなんでね、大丈夫。
俺は好きじゃないけど、すごい効くんで、もう2週間に一遍。針いいっすよね、
うん。
自分で打ったりはしないですか？
なんか、押す、自分でこう、置き針みたいな。
置き針みたいなやつ。
それもやってる時だ。
あ、俺もやってる。うん、もう、最近、ジャムジャムラジオ、すっかり、老人番組。お体の調子はいかがですかから始まりますけど、今週なんかアナログ版持ってきてますね。はい、
日本で一番メアリー・ハルバーソンをかける番組なんで。
多分間違いないよね。
うん、メアリー・ハルバーソンの新しいアルバムをとりあえず持ってきました。
結構な勢いで出てますね。
すごい出てる。
ね、うん、3ヶ月に1遍くらい出てるような印象。
うん、今回、前ね、ここで紹介したね、ベラドンナとササフラスっていうソロアルバム。
はいはいはい。
で、なんか、またね、花の名前シリーズなんかどうか知らないけど、
うん、
アマリリス・セクステットっていう、今度6人編成のバンドで、新譜出したんですよ。
はいはいはい。
作品タイトルがアバウト・ゴーストっていうアルバムなんですけどね。
はいはいはい。
そこからちょっと2曲ぐらい紹介しようかなと思います。はい。はい、じゃあ行きますか。
うん、
はい。メアリー・ハルバーソン、アマリリス・セクステットから、アバウト・ゴーストのカーブド・フロムです。はい、メアリー・ハルバーソンのアマリリス・セクテットのアバウト・ゴーストからカーブド・フロムでした。
これかっこいいですよね。
かっこいい。すごいかっこいいよね。
これジャズつないででもかけちゃったわ、実は。うんうん、この曲も。うん、でも、メンバー紹介しましょうかね。
メンバーはね、
う
ん、アダム・オファリル、トランペット、ジェイコブ・ガーシック、トロンボーン、メアリー・ハルバーソン、ギターですね。
はい、はい。
で、パトリシア、ブレナンがバイブラフォン、
うん、
ニック・ダンストン、ベース、トーマス・藤原ドラムで、うん、今の曲にはゲストでイマニュエル・ウィキンソンアルトサックス、
はいはい、
ブライアン・セトルステナーサックスが入ってます。
うん、アドリブ取ったのイマニュエル・ウィリキンソン、
うん、ですね、多分ね。
かっこいいんだよね、うん、この人ね、
うん、
なんかジャズトナイトで描けた時に抽象画じゃなくて具体的な絵を描いてるのに抽象画みたいに聞こえるみたいな言い方じゃなくて、石橋さんどこ惹かれます？メアリー・ハルバーソン。
ギターやっぱりなんかベンド、なんかギターがこう、そうが一番やっぱり身についたけど、なんかね、作曲がすごいなと思って。
作曲そう、そういうね。
だから今のも、まあジャズアルバムなんだけど、やっぱり曲、作曲が能力がすごいな、高いのかなと思って、
ね。なんかジャズのアルバムっていうよりはもっと、なんだろうな。ヨーロッパとかのレコメン系とかから来てるような、
ああいうのもあるし、なんかやっぱりクラシックっぽいところもある
よね。そうね、そうね。
うん。
この人は確かブラックストーンかなんかに習ってたんじゃなかったっけ？
そう、ブラックストーンの弟子、作曲をね、の弟子。
そうですよね。うん。
なんかバランスがいいよね。なんかジャズっぽいインプロやるのと作曲のバランスが、すごくよく取れてて、聞きやすいなっていうのはあるんだ、
うん、うん。うん。かっこいいよね。
うん。
はい、もう一枚。
もう一枚、もう一曲行きましょうか。
もう一曲行きましょうか。うん。うん、
ちょっとね、全部かけれないかもしれないですけど、その同じアバウト・ゴーストからアマランシンです。はい、メアリー・ハルバーソンのアマリス・セクテトのアバウト・ゴーストからアマランシンでした。
これもかっこいいですね。
かっこいいね。うん、すごいよね。
いいね。
うん。
このベースのニック・ダンストンって人と、うんうん、俺来年バンド組むことに。
本当に？
うん。
あ、そう。
うん、サックスのダリウス・ジョーンズとニック・ダンストンが多分どっちもニューヨーク在住なんだけど、うんうん、その二人と、あとジェラルド・クレーバーっていうドラマーで、彼はどこだろうな、シカゴなのかな、西海岸かわかんないけど、その三人に俺と吉垣が入って、
あ、そう。
ヨーロッパで、
へぇ、
バンド組むことになって、
でも、
何よりこのニック・ダンストンと一緒にやれるのが、楽しみで、ニック・ダンストンのアルバムも面白い。
あ、本当に？
うん。これだとコントラバスの、なんていうのかな、割と、 あの、いいベーシストって感じだけど、うんうんうん、エレクトロニクス使ったりとか、結構変なこともやってて、うん、エレクトロニクス使ってるやつもすごい面白いですね。ちょっと注目の、結構まだ若いと思うんだけどね。
いや、ここら辺の人はみんなまだまだ若いと思う
な。若いよね、うん。イマニエル・ウィルキンス、アルトのイマニエル・ウィルキンスも確か20代だと思うな。うんうん、すごい、なんかすごいのがいっぱい出てきてますよね。うん、もう一枚なんか持ってきてますね。
もう一枚は、もうガラッと変わって、はい、アメリカナになるんですけど、リアノン・ギデンズとジャスティン・ロビンソンという、はいはい、これ実はリアノン・ギデンズこの間っていつだったっけ、日本に来てましたけど、うん、アメリカのアメリカナって言われる音楽の今もリーダー的存在ですけどね、うん、グラミー賞も取ってるし、
はい。
で、ジャスティン・ロビンソンっていうのは、実はね、リアノン・ギデンスとジャスティン・ロビンソン、昔キャロライナ・チョコレート・ドロップスというバンド組んでて、
うん、
実はね、ジャムジャムでも昔々、特集したことある、うん、すごい昔にね、まだリアノン・ギデンスなんかあんまり知られてない頃に出したんですけど、その二人が久しぶりに組んで、アルバム出したんで、ちょっとインストの曲だけ紹介しようかなと思います。
はい、はい、はい。
ブラウンズ・ドリームです。はい、リアノン・ギデンズとジャスティン・ロビンソンの What Did the Blackbird Say to the Crow というアルバムの、ブラウンズ・ドリームでした。
石橋さん、ちゃんと曲名今日は言えましたね。
言いましたね。もう下がなんとか回った。
ずっとジャケ見てると思ったら練習してましたね。
いや、そんなことないよ。どれがタイトルかなと思って。サブタイトルでね、うん、フィドル&バンジョー・ミュージック・オブ・ノース・キャロライナっていうのをついてます。
はいはい。
うん、フィドルとバンジョーだけで。やってる音楽ですね。
この辺のこと全く詳しくないんですけど、石橋さん結構詳しいですよね。
詳しくてないよ。
でも前これ特集でかけたでしょ。
リアノギデンズ何曲何回かかけても
ね。ね、うん、ね。なんかなんだっけ、イギリスのトラッドとかも石橋さん詳しいじゃないですか。
うんうん、リアノギデンズの、ね、インタビューがね、ネットでね、うん、ローリングストーンズ氏のインタビューがあって、うん、ネットで見られるけど、それがすごい面白いの。そのバンジョーが、そのアメリカの文化でどういう扱いだったかということまで語られててね。
うんうん。
すごいおすすめしますよ。すぐ見られるんで。
それ何？英語？
英語じゃない。日本語で。
あ、日本語になってるんだ。
日本語が、ヤギラさん？
はいはい。
ヤギラさんがインタビュアーで。
うんうん、うん。
やってて。
へぇ。
で、それから調べるとね、バンジョーやっぱ面白くて。
うんうん。
やっぱ出発がミンストレルショーってあったでしょ。はいはい、白人が黒人の真似するショー。
はいはい、
うん、そこから出たような楽器で。
あ、そうなんですか。
うん、もうそこが発展の最初。もうその前から似たような楽器はあったけど。
うん、
っていうね、
うん、
バンジョーの歴史はちょっと調べるとすごい面白いですよ。それがアメリカの音楽でどういう位置を占めたかとかね。
なるほど。
結構ね、なんかすごい興味深い。
バンジョーってギターとかに比べるとすごい音量でかいんですよね。
あれね、リゾネーターがついてるから、うんうん、あれ外せばそうでもないみたい。
ああ、本当に、うん。結構音がでかい楽器で、なんか野外で例えばチューバとか管楽器がいっぱいいる中でもバンジョーで刻むと、はっきり聞こえる。
うん、だからそれはだから昔の PM ない時代のね。
そうですよね。
ために工夫されたやつだと思うけど。
うんうんうんうん。うんうんうん、それ、普通にサイトで、何で検索すれば出てくるんですか？
リアノン・ギデンズインタビューで、検索する、はい、ギデンズインタビューでやれば、うん、すぐ出てくると思いますよ。
わかった。
すごいいいインタビュー。
インタビュー、うん。今度調べてみよう。インタビュー。リアノン・ギデンズインタビュー。
なんかアメリカの音楽をやるの調べれば調べてやっぱ面白いよ。なんか歴史がやっぱ移民の国だから、
そうですよね。
いろんな文化が混ざってるから、すごい、なんか深い、
この辺の音楽はどっから来たの、もともとは。
いや、すごい。
トラッド、やっぱ混ざってるの、
いろいろ混ざってる、混ざってる。やっぱりアイルランドから移民と黒人からの。
移民が混ざってるって。
混ざって
ることだ。
アメリカ本来の音楽と混ざったりするし。はい、
ポルカもそうだもんね。
うん。
うん、うん。へぇ、
なんか ね、結構、だから調べれば知られるほど分からないことがどんどん。出てくる感じ。
なるほど、なるほど、うん。なんかジャズもさ、アメリカの黒人のアフリカの地って言うけども、うん、アフリカの音楽一回できなくなっちゃって、
うん、
対抗を取り上げられて、うん、西洋人の楽器を与えられてから生まれたのがジャズなんで、
うん、
ラテンアメリカだと結構アフリカのもろ影響があるリズムがあるんだけど、うん、北米大陸は結構そうではないっていうのも面白い。
そうね、うん、
一回亡くなったところから始まってるんですよね。
なんか楽器の成り立ちもなんか他の国と違うよね。なんか政治的な状況とか、こう、なんかいろんな、こう、階層の歴史みたいな、
そうね。
楽器の発達の歴史とも関わるし。
はいはいはい。
すごい面白いなと思うね。
うんうんうん。うん、じゃあ、石橋さん、もう一曲。
はい、もう一曲。
行きましょうか。
行きましょうか。はい、じゃあ、リアノン・ギデンス、ジャスティン・ロビンソンの、What Do the Blackbird Say to the Crow から、 ダックスアイボールでお別れします。
はい、今日のジャムジャムラジオゲストは FMN サウンドファクトリーの石橋さんでした。
はい、ありがとうございました。
この続きはポッドキャスト版でも聞けます。はい、また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッド、
これ面白いな。
このままで。これこのまま行きましょうか。出ました。小林さんのあの、あたふたした、感じが。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版 with 石橋さんでお送りします。はい、こんばんは。何の話しましょうか。
お便りはもういいの？
あ、お便り読みましょうかね。うん、いっぱいある。ね。
すごい。
これね、そうだそうだ、お便りを読もう。どの人から行こうかな。まだだいぶ読んでないお便りがあるんで、いっぱいお便りいつもありがとうございます。じゃあ、これ行こうかな。じゃあ、兵庫県の前田さん。大友さん、小林ディレクター、放送800回、改めておめでとうございます。記念すべき公開収録に参加させていただき、ありがとうございました。私にとっても忘れがたい一日となりました。前田さんってあれだ、パートナーの方が天国に行ってしまって、それで、あれです。ジャムジャムラジオのリスナーでもあるんだけど、ジャドトナイトのリスナーでもあって、あとね、高橋源一郎さんの番組で、ジャズトナイトをきっかけに、番組聞くようになって、源一郎さんの番組もそれで出会いましたみたいなお便りが読まれて、なんか源一郎さんの番組で俺のラジオ番組のことが読まれたりしたんですね。ちょっとたまたま聞いてびっくりしちゃった。ですね、これ、続き読みますね。僕の大友さんとの出会いは NHKFM のジャズトナイトです。水曜日の再放送を偶然耳にして知りました。テレビというメディアが苦手で、そのこともありアマちゃんを見ておらず、即興音楽の世界も、未だに、足を踏み入れていなかったので、純粋にジャズトナイトの案内役を務める方として出会いました。っていうようなことが書いてあります。ありがとうございます。他にもいっぱい、長く長く書いてあるんですけども、8月1日の放送がどんな風になるか待ちきれません。楽しみですって書いてある。ごめんなさい。もうだいぶ8月1日過ぎちゃったけどね。うん、楽しんでもらえましたでしょうか。石橋さん、その時の公開放送もありがとうございます。いえいえいえ、時間もだいぶ経ってしまったけども、うん。石橋さんってそういえば誕生日いつなの
?4 月。
4月何日
?16 日。
石橋さんの誕生日祝い番組で一度もやってないですね。
その頃ね、多分ね、収録がいつもないんよ。
避けてんのかな俺が。石橋さん。
もう来年あれよ、70になるんよ。
来年 70?
そう。
おぉ。
すごいよね。
70歳って後期高齢者まだ？
もういや、もう後期高齢者入ってる。65じゃないの。
65前期高齢者。
あ、そう。うん、あ、70で後期高齢者かな。
もう前期か後期かもわかんなくなる。
後期ってでも勝手に決めんないと思うよね。
後期の後なんだろう。
後期でもう周期
周期。4月16、うん番組聞いてる皆さん、4月16日が近づいてきたら、石橋さんの、誕生日特集やろうっていう お便りくださいね。じゃないと多分誰も覚えてない
ような気がする。覚えて
ないよ。いやいやいや、うん、言ってくださいよ。石橋さんの70歳記念。70歳記念何の企画やったらいいですかね。石橋さんの好きなの70曲かけるみたいな。
70曲
何日かかるんだろう。70曲イントロだけかけ続けるとか。
アナルカントみたいなバンドだったら多分30分ぐらいで終わるよね。70曲かけても。
そうね。70歳か。石橋さんって音楽を自覚的に聞き出したの何歳なんですか？
何やろ、やっぱ GS?
GS。
うん。
あ、グループサウンズですね。
うん、
の誰？
スパイダース。
スパイダースだ。うん、ああ、でも俺もそうかも、その辺かも。でも、それって小学校の高学年。
高学年。そうそうそうそう、そう。
ああ、やっぱり大きかったんだね。俺はね、でも小学校の低学年だったけど、スパイダースとかタイガースとか大きかったですね。
あ、そう。で、うん、中学に入ってからはもうラジオで、米軍放送が佐世保だから入ったから。は
い、FEN。
うん。で、なんか、その頃かかってたのソウルばっかり、フィーリーソウルばっかりかかってて。
ああ。
中学校そればっかり聞いてたな。
石橋さんとソウルってあんまピンとこない。
ね、でも、好きは好きよ。自分であんまり積極的に聞かないだけで。だから、うん、映画とか見に行ってさ、昔のソウルの 名曲とかこう BGM でかかったりするわけ、映画の中で。するとやっぱり懐かしいんよ。昔聞いてたから。
中学の頃
思い出して。そうそう、思い出して。うん。あ、こんなん、あ、これラジオでかかってたわ、とか思うもんね。
基地の町育ちな感じしますね。へぇ、
うん、ウルフマンジャックショーってあったよ。
あったウルフマンジャックショー。
それね、俺、毎日聞いてた。
毎日やってたんだ、あれ。
毎日やった、毎日だったと思うな。昼じゃない、夜のね、12時からね、12時半まで。
はいはいはい、ウルフマンジャックショーね。うん、俺も東京来た時は FEN が入るんで、ウルフマンジャックショー聞いてた、うんうん。何がかかってたんだろう、ウルフマンジャックショーって。
俺聞いてる頃はソウルばっかりやったけどね。
あ、うん、わあ、そうか。
じゃ中学からだからそれをきっかけに洋楽聞き出したみたいな感じよね。うん、
ソウルの後は何？
プレスリー。
うん、ちょっとそれ急に遡るじゃないですか。
遡る、ほら、その時エルビス・オン・ステージっていうの映画やってたから。
やってた。
それ見て、サントラ版を買ったのが生まれて初めて買った LP レコードよね。
プレスリーなんだ。
う
ん、
そう。
プレスリーですか、うん、それでその後は、ちょっと面白いね、石橋さんの音楽遍歴。
その後はね、何やったっけ、サイモンとガーファンクルかな。
ああ、いえ。それは俺も通った。
あ、そう。
小6の時にサイモンとガーファンクルのシングル版買った。
あ、そう。
はい。
それでね、3枚目がピンクフロイドかな。
あ、そろそろ、
そろそろ
変身が出てくる。そろそろだんだん変身が出てくる。ピンクフロイドの何？
あれ、おせっかい。
あ、おせっかいだ。
うん、うん。
はいはいはい。
あと、それから、あとは覚えてないな。
それからもうごちゃごちゃでしょ、
ごちゃごちゃになるよね。
うん。うん、わあ、そうなんだ。俺、中学校の頃に、サイモンとガーファンクルとか、カーペンターズが割と洋楽の最初。
ああ、カーペンターズもね。
でその後ちょっと照れくさいんですけど、恥ずかしいんだけど、うん、ロックとかにハマる最初のきっかけはよく言われると地味編って言ってるんだけど、うん、本当はそのちょっと前があって、うん、エマーソン・レイク&パーマーテレビで見たことかな、うんうん、ちょっと恥ずかしいんですよね、うん、それ言うの。
カーペンターズはね、うん、あるいは高校の頃に音楽好きなもん友達としてレコード貸し借りし合うやん。
はいはいはい。
で、カーペンターズは、アクセントがおかしいな。カーペンターズは、軟弱な音楽でロックファンからバカにしてるふりをしてたんや。
そうだよね。そうそうそう。
でね、なんか、クラスの女の子がカーペンターズファンの子がいて、
うん、
で、こそっと借りたりしてたんよね。で、ところが周りのロック好きのカーペンターズバカにしてた男の子たちはみんなその子からこっそり借りてんのが分かって
る。なんだ
みんな結局好きやん
て。そうそう、みんな結局好きなんでね、うんうん。俺もでも好きって言いにくかった。
言いにくかったよね。
うん。
なんこんな軟弱な音楽を
とか。そうそうそう。でもね、LP2 枚は持ってたもん。そう、カーペンターズ意外とそういうファンが多いですよね。
うん
うん、バカラックとかは？
バカラックって
意識したのは
あったでしょ。
もの
すごいだと。
うんうん。
だから、なんか全部ほら、歌ってる人が作ったと思ってるやん。なんか、
そうそう、
もちっちゃい頃。
うんうん。だからカーペンターズの中でもバカラックの曲が好きなんだなって知ったのは後かな。うんうん、
だいぶ後よね。
うんうん。
作曲誰がやったとか言って、そんなん注目するのだいぶ後になってからやもんな。
うんうん、うんうん、うん。そうそうそう、そうでしたね。うん、わ。じゃあ70歳記念の時は石橋さんの恥ずかし遍歴。
恥ずかし遍歴。
うん。
いや、一回ね、考えたんやろ。
言うと照れくさいやつをかけるってい
う。いや、中学高校の時に聞いたと音楽特集しようかなと思ったけど、あまりには古いから、ちょっとやめようかなと思って。
やりましょうよ。それやりたいやりたい。
そう。
じゃあ決定。あ、もう小林さんもうなずいてるあっちで。
CCR 好きやない
の？ああ、いいじゃない
ですか。CCR 今でも好き。
それ中学くらいの時？
中学ね。中学高校の時 CCR すごい好き。
それ渋いね。かっこいいですね。
CCR のモノラルシングルボックスセットまで持ってる。
お、もういっそのこと1ヶ月丸々、石橋さん70歳記念、中学の頃大好きだった音楽特集。小中学校の頃に絞ろうかな。
すごいね。そんなんもう今、でもあれか、もう知らんよね、みんな。そんな、あ、で古いロックの方が聞いてんのか、みんな。
わかんだ、だけど、
うん、
この番組特殊音楽紹介番組ですから、
うん、
特殊音楽にはなるんじゃないの？もう今や。
今や。
だってあんまりラジオで流れないでしょ。
流れないよね。
CCR も流れてんのかな、わかんないな。あんまり流れないのならいいんじゃないですか。カーペンターズだって流れないんじゃないの？
流れないんかな？
全然わかんない、
うん。
もう世の中の動向が俺全くわかりません。この間の選挙結果でますます世の中の動向が全くわかんなくなった。じゃあ、来年の4月、1ヶ月、丸々石橋さん生誕70年記念。 石橋さん本とか出したらいいんじゃないの？
何の？
なんか連載してたじゃないですか、あの面白い連載。スマッシュベ
ストのあるね、
うん。あれを本にして、誰か編集の人聞いてたら名乗り上げてください。
あれ別に。それね、あの本とかしませんかっていう話はよく来るんやけど、
ほら、
うん、結構いろんな人から言われてるけど、誰もあの具体的な行動に移さないから。
言ってるだけみんな。実際の編集者の人が
昔のこといろいろ話すと、なんかみんな興味示して本にしませんかっていう話は。
はいはい。
ね、今何やろ、その編集者で言う人言えば 4,5 人から言われたよ。
本当、うん、ちょっとみんな本気でちゃんと社交辞令じゃなくて石橋さんに言ってください。
インタビューをそれ専用で受けたこともあるけど、形になってないよ。
なんだろう、インタビューで変なこと言ったんじゃないですか、石橋さん。これは本にできないな、みたいな。あら。あの、東の地引さん、西の石橋さんで。
地引さんにはかなわないわ、そんな。
地引さんの方が石橋さんより上だよね。
上、
上、うん。上だし、本当に始まったシーンのあたりに結構深く介入してる。
うん、だって日本で最初のインディーズレーベルだもんね。
そうね。
そう。それは叶うわけない、ね。
いやいや、でも関西シーンの、関西シーンのなんて言ったらいいんでしょう。一気承認。一気地引。いやいや、石橋さん、誰か絶対石橋さんの本出して来年70になるから、お願いします。ということで、ジャムジャムラジオ、こんな感じで大丈夫ですかね。じゃあ小林さん、俺はきっと忘れるのでメモしておいてください。来年の4月は、石橋さん70歳、生誕記念、大特集。
それまで、丈夫かな。
てか、それまでジャムジャムラジオ打ち切られてないですかね。まず、生きてるかどうか思ってると。じゃあ、そういうことで、
はい、
視聴者の皆さんもよろしくお願いいたします。
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。